野田真世、
前田美玲の
ラジオナイトモスキート。こんばんは、野田真世です。
こんばんは、前田美玲です。
この番組は毎週月曜日にお送りしているラジオナイトモスキート。
好きなテーマになると暴走が止まらない私たち2人が放送しています。
夜寝るときになぜか寄ってくるあれ、
そう、耳元でうるさいあれ、
そんなモスキートのようにしつこく騒いじゃう内容のラジオとなっております。
それではラジオナイトモスキートスタート。
ナイトモスキート、ナイトモスキート、ナイトモスキート。
改めましてじゃない、明けましておめでとうございます、野田真世です。
明けましておめでとうございます、前田真世です。
それでは新年一発目のモスキートーク。
モスキートークとは、思わず騒ぎたくなるような話題、メール、コーナーなどでトークすることです。新年一発目というのに引っ張られ神こんな感じです。
今日は1月の1日ということでね。
あら、まあ、
今年もよろしくお願いいたします。
お願いします、うん、お願いしますね。
ということでですね、うん、多分去年の末ぐらいの放送の中でも言ったんですけれども、うん、2018年からはですね、うん、ナイモスがちょっとだけリニューアルします、うん、ということで、新年一発目のテーマ、2018年1月1日現在最大に泣いたアニメベスト3
イエイって言えないもうダメだ、もう舌が回ってないんだ。もうでもみんなお察しでしょ、これが本当に2018年過ぎてからこれ撮っているかといったら、皆さんお察しでしょ、
うん、ノアのこのカバちゃん声聞いてもわかると思うけど
まだ見てねえんだ2018は。うちら
今日だって何本目、4本目3本目、
うん、うん、それはね、もうベロもね舌もねカバちゃんよ。そう、前田だってカバちゃんよ
そうなんですよ。
そう、お察しくださいね。
ということで今回は、うん、ですね、その名の通り、うんうん、2018年1月現在ですね、過去最大に泣いたアニメベスト3で、今回は劇場版とかではなく普通に放映された中で泣けた回をお互いに発表していきたいなと思っております、
うん、なるほど。
やっぱ劇場版になるとそれはそれでまた絞っていきたいしね。
そうだね、
うんうん、どうしましょうかね、一個ずつお互いに発表していく。
そうだね、うん、そうしていこうか。
あ、私から行こうかな。今回はワンピースとか、うん、不思議遊戯、うん、セーラームーン、うん、あとクラナドとか、うん、なんかもう
泣ける、
自分の中でも大好きで泣けるとかいうのは取っておいた、うん、誘惑とか、はいはいはい、だって誘惑会とか不思議会とか、うん、またそれはそれでやりたいから、うん、それ以外でなんですけれども、うん、はい、ちびまる子ちゃん
あら
の、うん、これね2つ迷ったの、
うん、
第1期の47話、お父さんとお母さん喧嘩するっていう、
あー覚えてるよ、
はい、
うん、知ってる知ってる。
あとね、これも迷ったんだよね、第2期の5話の、うん、たまちゃん大好きっていう回とめっちゃ迷ったんだけど、
はいはいはいはい、
このだからお父さんとお母さん喧嘩するの回は、うん、これそれこそね子供の時見たんだけど、うん、でも多分なんか単行文で読んだんだよね一番最初は、うん、
コミックスでね、
うん、そう、コミックス集めてたから、うんうんうん、でアニメでも見たんだけど、うんうん、まあ、その名の通りお父さんとお母さんが喧嘩するんだよね、うんうん、いつもの通り、うん、でもこう最大の喧嘩でこれがまた、うんうん、でも離婚の危機になっちゃうよね、うん、離婚
するいつもの喧嘩と違うと
違って、うん、お母さんとお父さんどっちについていくのみたいな感じで言われた時も、うんうんうん、まあほらまるちゃんは相変わらずさ、うん、ちょっとこうぽやんやんとしてギャグっぽいかな、ね、うん、お母さんについていったら名字が変わるからとか、うん、なんかいろんな妄想が繰り広げられていくんだよね。
覚えてるよね。
そう、
転校先だとは、うん、何々桃子か、
そうそう、
泣いたな、仲良くできるかなみたいな感じでちょっと考える。
あなたちょっとなんか桃江ちゃんに似てるわねとか言って、
ええって
人気になっちゃうかなとかいろいろ妄想するわけそれはそれでいいみたいな感じになるのね。で
懐かしいな。
そう、うん、ですごいなんかこういろんな妄想がさこう先走っていって、うんうんうん、離婚いいみたいな感じになっちゃうわけ、
うんうんうん、
自分はお母さんについていく、うんうん、でお姉ちゃんどうするのみたいな、お姉ちゃんは経済的なことを考えたら私はお父さんについていくみたいな感じになる、うんうんうん、で中盤まではそんな感じで、うんうん、じゃあ私たまちゃんにさよならの手紙書こうみたいな感じのテンションなんだよね、うん、でいろいろ考えていくんだけども、うんうん、そのもう 家を出ていくから荷物を整理するってなった時に、うん、やっぱりそのお父さんとの思い出もたくさん詰まった品物がやっぱりさ、うん、たくさんあるわけじゃない、うんうん、そういうものを見てやっぱりお父さんもお母さんもどっちも大好きと思って、うん、まるちゃんは、うんうん、まあ、もう涙が止まらないわけ、うんうんうん、それを見たお姉ちゃんがやっぱずっと我慢してたんだけど、うんうん、だね、私もやっぱり一緒にいたいってなって、子供たち2人がもう大号泣して、その離婚しないでって言うっていう、まあ感じだったのね。
覚えてるよ。
それのね、たらこさんの泣きの演技が大好きなのね、
はいはいはい、
うんうん、子供の泣きの演技、うんうん、あのお芝居、うんうん、あのなんかこうしゃくり上げる感じ、
子供が泣いてうまく喋れない時ね、もう苦しい感じね、
あのたらこさんのお芝居が大好きで、そこのだからお父さんもお母さんもどっちも大好きだからって言ってる時の、うん、あのたらこさんの演技、
うん、
あれでもうえってなっちゃう、
うん、あのね、今思い出しても私もうえってなる
でしょ。でも結果的にお父さんとお母さんくだらないことが原因だったっていうね、
相当くだらなくて
喧嘩の原因がね、うん、っていう回で、まあ、最後はギャグで終わるんだけど、うんうん、 そうだね、うん、それでもやっぱりね、ちょっと子供ながらにも泣いちゃったし、うん、大人になってから見てもうえってなっちゃうんだよ ね、あれ、
あの子供だとやっぱ子供目線として同じまるちゃんたちと同じ目線でこうやって見るから、うん、そうそうそう、もう純粋にお父さんとお母さん一緒にいてくれなきゃ困るよって言って泣くあれの、それで泣くし、大人になってからはそうやって泣く子供を見て、
そうそう、純粋にパパもママも大好きっていう気持ち、うん、あれが大好きなんだよね、うん、パパあれいいな、
うんう
ん、すごい悩んだんだけどね、まるちゃんもね、
うんうんうん、
そうか、これかな、でも一番ちょっと過去最大に泣いたまるちゃんの中だった。
なるほど。
前田さんは？
前田さんはですね、うん、私選んだの、ちなみに前田さん選んだのドラえもんなんですけど、
うん、
有名なね、おばあちゃんの思い出ってあるじゃないですか、
うんうん、そうだね、
前田さんあれ、あのなんか、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、のび太がですね、
うん、
タイムマシーンで、のび太が子供の頃、小学校上がる前とかかなに、うん、ご健在だった大好きだったおばあちゃんに、うん、会いに行くっていう話なんだけど、
そうだね、
私はやっぱり、うん、まあ、中の人のお芝居の話にちょっとなりますけど、うん、やっぱのび太のね、
うん、
それはな
んか昔の今の
昔の
そうだよね、
うん、
その世代だからね、
そうそう
そうそうそうそう、
もうなんか小さい僕はわがままばっかり言ってごめんおばあちゃんって言って泣きつくシーンがあるんだよね、うんうん、おばあちゃんに、で子供心にやっぱりまあいろんなおじいちゃんおばあちゃんがいると思うけど、
うん、
私もやっぱり大人になって、うん、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなってから、あ、子供の頃は子供だったけど、うん、もっとおじいちゃんおばあちゃんに優しくしたかったなとか、
うんうん、
すごい思うあれがあったから、うん、やっぱ子供心にストレートにやっぱそれがスコーンってこうやって入って、
わかるわかる、
おばあちゃんって思って、私もちっちゃい頃からやっぱずっと泣くよね、うん、この話はなんか大人になっても変わんない、なんかずっと伸びた目線で泣く、おばあちゃんごめんつって言ってこうやって、でまたねその後のおばあちゃんのさ、うん、セリフでもさ、いいのよって言って、おばあちゃんが悪いのよって、伸びちゃんがつい可愛くてね、つい構いすぎちゃうのっつって言って、うん、でもあなたのおばあちゃんでいさせてくれてありがとうって言ってくれて、って言ってくれて、
かる、
そんな言われた日にはもうブーってなっちゃうから、か
る、でもやっぱりそのなんだろう、子供の時は、うんうん、そのおばあちゃんに対してのそういう目線で見て泣いてた、
うんうんうんうん、
で今ももちろんそうだけど、うん、やっぱり大人になってから見た時に、うん、返せのび太のくまちゃん返せのところもマジで泣ける
そうだね、
ドラえもんつって抑えて、うんうん、わざと負ける大人のみたいな、ね、最強に泣ける、
そうね、だからこれと結婚前夜で迷ったんだよ
まあそれと帰ってきたドラえもん、
ドラえもんってなんやねん、もう、
まあ、だからドラえもんの劇場版だけでベスト3、まあ、ベスト10ぐらいいけちゃうけど、
そうだ、ね、
泣いたドラえもんの映画だと、
そうだね、うん、車の子も恐竜のピースケもいるわけじゃないですか、
いっぱいいるよ、
無理ですよ、
いっぱいいるよ、
もう無理ですよ
そうなんだよ ね、でも、まあ、そのおばあちゃんの思い出は、ね、泣いちゃうよね、
ね、前田ちょっとそういうおばあちゃんの思い出が、野田さんあともう一個、
二つ目は、はい、クレヨンしんちゃん、
あ、出た、
これもね10個ぐらい悩んだの、
うんうんうん、
でちょっと第何話だったか忘れちゃったんだけど、
うんうんうん、
10個ぐらいから3つに絞って、
うんうん、
そっから絞れずにずっといたんだけど、どうしようかなと思って、うん、でもまあ1個ですよね、
うんうんうん、
白とぬいぐるみだぞっていう回なんだけど知ってる
知ってる、
もうあれが最高に投げる、
あ
なんかこれと、私もう2つどうしてもあれだったのが、
うん、
多分ね、この白とぬいぐるみだぞは、うん、子供の時も泣いてたし、うんうん、大人になってからも泣いてたのね、
うんうんうんうん、
でもう2つが、うん、これは大人になってからの方が泣けたんだけど、うん、お兄ちゃんだって甘えたいぞの回と、
うんうんうん、
母ちゃんが死んじゃうぞっていう回、この2つ、これはね大人になってからの方がうえってなるんだけど、でまあその白とぬいぐるみだぞの話は、まあもうそのね、しんちゃん家にいる白、あれがまあそのゴミ捨て場である犬のぬいぐるみを拾ってくるのね、女の子のぬいぐるみなんだけど、でそれに恋をしてしまう、小屋に入れて一緒に寝てるの。そしたらそれのそのぬいぐるみの持ち主が現れて、まあ引き取られていくわけよ。もう白はその小屋の中でさ、そのぬいぐるみと一緒に寝てたわけじゃない、その空間が空いてしまった。それを見たしんちゃんがそこにふーって入ってって、まあ、今夜は一緒に寝るぞみたいな感じで、そのなんかもうその白の思いもそうだけど、しんちゃんのその粋なところ、
しんちゃんって粋なのよね、粋な子なのよ、さすがひろしの子なのよ、
そうなの
さすがひろしとみさえの子なのよ、
そこがねやっぱり何回見てもうってなっちゃうし、しんちゃんってやっぱ劇場版だけじゃなくても、
そうだ、ね、
通常回でも結構やらかしてくれるから、もうね、もしんちゃんもいっぱいあるからね、
ね、
泣けるっていうか心温まるようなさ、うん、でほら友達思いでもあるから、
う
んうんうん、友達の会でもさ何個かあるし、迷ったんだけど、やっぱヒロシの会とかさ、ミサエの会でもなんかうってなるのもあったんだけど、うん、この会が一番好きかな、うんうんうん、なんか心温まる感じがする、
ね、うんうん、家族っていいなって
思う、もうそう本当に思うんだよ、
早く家に帰らなきゃってなる
よ、そう、まあ2つ目はそんな感じ。
なるほどなるほど、前田さんはです、原作少女漫画の、うん、アニメフルーツバスケット、
はいはいはい、
これも結構、知ってる人は知ってる人で、
そうだね、
うん、まあまあ泣けるんすわこれも、
いやそれも泣きすぎて、うん、どの回よって話でしょ、
そう、
うん、
私どの回だと思う、
いやあれじゃない の、 あのお母さんの、
お母さんのやついっぱいある
じゃん、待って、
うん、
ほらもみじくんがの回じゃないの、
う
ん、
よくわかったね、まあ、そのフルーツバスケットっていうお話の中で、うん、ちょっとあの特殊な、うん、あの十二支の動物のもののけつき の、 あの家系っていうところの、そうそうそう、あの人たちがいて、うん、異性に抱きつかれるとその十二支の干支の動物にそれぞれ変身してしまうっていう、うん、秘密を抱えてる名家の人たちなんだけど、まあそれゆえに、まあ、そこにもみじくんっていう、まあ、可愛らしい女の子ですかみたいな、うん、クリンクリンのドイツ人とのハーフの子がいるんだけど、
うん、
その子はウサギのもののけつきの男の子なのね、うん、だからお母さんに抱っこされるとウサギのもののけに変身してしまうっていうので、お母さんはノイローゼになってしまった、
自分の中からこんな化け物がっつってね、
そう、うん、記憶を操作して忘れることができるけど、うん、それの治療をするかみたいな感じで言われた時に、うん、そうやったんだよお母さん、うん、みるみる元気になったんだけど、でも、うん、もみじくんは、
うん、
お母さんが自分のことを忘れても、うん、お母さんが出入りする自分のお父さんの会社のビルにそっと見に来るんだよ ね、
うんうん、
で会っても近所の親戚の子だよみたいな感じでとぼけてるの、
うん、
でそれを主人公のトールちゃんはそこでバイトしてたから目撃するの、うん、でそのいきさつをもみじが語るっていうところの話なんだけど、そうそうそう、ね、号泣ですよ、
こんな切ない話あるかなっていうさ、う
ん、本当に、うん、でもこれ本当切ないし、まあ、かわいそうな話なんだけど、うん、ものすごい、でもなんかすごいその切ない辛い中でも、うん、もみじくんはすごい未来をやっぱり見ようとしてて、 その様がね、まあ本当セリフがやっぱすごい泣けるんだけど、うん、私なんか中学高校上がるかなぐらいの、
うんうん、
ぐらいの時に読んで、すごいやっぱその年齢でやっぱすごいはっつってって刺さったんだけど、うん、子供だとやっぱ分かんなかったかなって思うんだけど、うんうん、なんかね、いやたとえねっつって言ってこう忘れたいぐらいの思い出でも、うん、僕を痛めつけるような思い出でも、
うん、
ちゃんと忘れずに持っていればいつかそんな思い出にも負けない自分になれるって信じてるってって言って、
うん、
で信じてるからって言ったんだけど、しばらくて信じていたいからって言って、うん、もうすごい、
うん、なるよね、わかる、うんうん、
フルーツバスケット流れるわけですよそこで、
うん、そうね、そうね
って言ってぜひね見ていただきたい、うんうん、アニメもまあいいですし原作もね、
原作も絵が綺麗だからね、
そうそうそう、うんうん、っていう感じですかね、フルバ、
フルバね、
フルバ、あと
で最後ですね、うん、 これね、象の背中って知ってる？象の背中っていうアニメっていうかね、これね、秋元康さんが原作で、絵本もあるし、
タイトルはわかるんだよ、
実写で映画もやったんだけど、
あ、はいはいはいはいはい、
そうでね、私これを知ったきっかけが、10年ぐらい前だったかな、 TBS って日曜日になると、あの放送が終了してさ、ピーってなるじゃん、それの26時台かにビーってなるんだけど、それがなるちょっと前に、その最後の放送としてやるのがこれだったの、
毎回そうだ
ったの、その26時台だから、もうねちょっと結構、
あ、そうね、
そこそこ眠気きてるみたいな、
そうだね、
なんかこうぼーっとしてたんだよね、ただなんかテレビがもう終わる寸前でそれが流れたの、なんか眠いのと、なんか起きてなきゃみたいな間で、何にも考えてない状態でじーっと見てたの、ずっと見てて、終わった瞬間号泣してたんだけど、あのね、象の背中旅立つ日っていうのが前編っていうかで流れてて、でその後その象の背中バトンタッチ編っていうのが後編であるんだよ、ずっと音楽が流れてるだけなの、でその絵がちょっとコマで動くんだけど、その象のお父さんがこう神様みたいなのが降りてきてね、お前は死んでしまうよっていうのをカレンダーの日にちで教えられるの、で、ああ分かったってなって、仕事を辞めて、その象のお父さんが、で家族と過ごして、そのいろんな気持ちを伝えて、最後旅立っていくのね、なんかその息子とね、その象の息子よ、まあ、仕事が忙しくてキャッチボールとかしたことないの、でその仕事を辞めてそのキャッチボールするんだけど、もう亡くなった後とかもその息子が思い出して泣いちゃうの、お父さんのことキャッチボールしたのとか思い出して泣いちゃうの、それを雲の上から象のお父さんを見て、それで泣いちゃうの、お父さんも、それで雨が降ってきたとかして、っていう作品なのね、でこのバトンタッチ編っていうのがそれから20年後の、その娘の結婚式のお話なのね、その象の背中はそのね、実写でね、確かね薬師小路さんがやってたのかな、
あ、なるほど、
だけど、これはこっちで見てほしい、
なるほどなるほど、
もう演技とかじゃないのよ、
そうね、
声優さんももちろん加入してないから、アテレコもしてないし、ただ音楽が流れてて、その絵が動いてるだけなのね、だから本当に頭を空っぽにしてぼーっと見ると
で、やっぱその人その人で感じるまま見てもらって、
そうそうそう、
ぼーっていうことだもん、
だから泣けるポイントも多分違うだろうし、そこで何を思うかもその人次第だと思うけど、やっぱりこう、ね、ドラマとか演技だとさ、その役者さんのお芝居で泣いたりとか、泣かせるポイントはここだって思うからそこで泣かせようとするじゃない、まあ、声優さんもやっぱお芝居が大事になるけど、そういうお芝居が一切入ってないからこそ、もう純粋にその自分の感情だけで思いをこう作っていって泣けるみたいな、でなんか結構まあ単純な話ではあるんだけど、
でもシンプルだからこそ人によってここまで来るまでにこういう過程がバックボーンがあるのかもなって
とか
って思ったりね、
もう何も考えずちょっと涙しちゃったりとかもするし、あとこの歌はとにかく綺麗で、あ、ピアノとコーラスグループ、
あ
ー、すんごい綺麗なんだよ、あの1個ね4分とかなの、でこのだから旅立つ日とバトンタッチ編どっち見ても10分ちょっとかな、いう短編なんだよね、私的に今回選んだ3作品は全部短編っていうか、
はいはいはい、
その1個でも見終わる作品、だから、もうお正月休みにちょっとフラッと見てほしいな、
あ、確かにね、ちょっと見よう、
そうだから本当にね、15分かかんないかな、どっちも見ても、でもこれは本当にねパンと見るだけでいいから、
パンって見てファンバンっていうことなのね、
そうなんかねすごく心が綺麗になる、
あマジか、
純粋な
綺麗にしてなな
んか本当にそういう感じのもの、
そうなんだ、
なんか忘れちゃいけないものを、
思い出させてくれたみたいな、
そうそうそうそう、
ね、
この3つかな、過去最大に泣いたアニメベスト3、最後3つ目、
前田さんはですね、まあピンポイントなんですけど、僕の地球を守ってって作品があるんです、
懐かしいね、
OVA が一応出ていて、それの中でのお話なんだけど、 まあ、あのシオンっていうあのちょっと繊細孤児の子がいるんですね、
うん、
繊細孤児の子がいて、で、まあ、そういう戦場からあのラズロっていうちょっと養父に引き取られることになって、
うん、
で そのヒゲのおじさんとでっかい本当猫あのでっかい着ぐるみみたいな猫と一緒に暮らすんだけど、
うん、
麦畑みたいなところの家でね、
うん、
暮らすんだけど、まあ、繊細孤児っていうことを学校でからかわれて喧嘩するんですよ。
そうだね、
そう、うんうん、で相手に怪我をさせちゃう、
うん
うん、でも相手の母親が文句をこうやって言いに来て、でこうやって帰っていくんだけど、
うん、
でなんかこうしおんって言ってこうやって言って、じゃあ話しようかって言って、どうしたのって言ってこうやって聞いたら、あれラズロでもどうしたのっていうか俺を怒らないのって言って聞くんだよね、
うんうん、
そしたらいやいやだってからかわれたんでしょって言ってこうやって言って、うん、それはわかるよって言って、だからわかるからこそ僕ちょっと今君にしてあげたいことがあるんだけどいいかなって言って、
うん、
ほっぺにチューをしてあげる、
うん、
ラズロがって、うん、これ何ってこうやって言ったら、何って家族のキスだよって言ってこうやって、
うん、
言ったらふーんって言って涙を流すんだよ、
うん、
シオンがそれで、うん、でどうして泣いてるのってこうやってラズロに聞かれたら、うん、いやわかんないわかんないけど出てくるんだよっていう風に言ったら、
うん、
それはねって言って、君は今心の底からね寂しいって思ったんだよって言って、とっても人間らしい感情でね、で寂しいって思うなら不幸になっちゃダメだよ絶対にって言って、これは私なんかすごい覚えてて、うん、今でもよく覚えてるんだけど、うん、だから僕の地球を守っても OVA がチロッと出てて、
う
ん、で OVA の絵がとにかく綺麗なんで、
そうだね、うん、
それとまあ原作と合わせて見てもらえたらいいかなって思います、
うんうん、
世代的にはちょっと違うんだけど、
そうだ、ねう
ん、ちょっと私らより前なんだけど、
前、
うん、全然前なんだけど色褪せない名作なんで、
ね、
僕の地球を守って告げかけるっていう話、
ねまあ、だから自分たちの中の王道みたいなところを抜いた3作品だったね、
うん そ, ううん、そんな感じ、うんうん、
だって多分私過去最大に泣いたのベルメールさんのとこか
うんうん、うん、
まあ桜が咲いた瞬間か、あ
そうね
まあ塗り子が死んだ回かだもん、
そうね、私もやっぱ最高に泣いて、うん、だから何度も言うけど覚えてるのは、
う
ん、学校でそんなに仲良くなかったことを塗り子の、
う
ん、塗り子とはの別れの次の日は、うん、トイレで抱き合って泣いたっていうのがすっごい覚えてるから、やっぱ子供心 ね, ねそれぐらいやっぱりね、うん、
それを抜けば
抜けば
こんな感じだよね、
そうね、こんな感じかな、
だから野田は、ちびまる子ちゃんと、うん、
クレヨンしんちゃん と,
ゃんと、ゾウの背中、
ゾウの背中、野田は、ね、ドラえもんと、
うん、
フルーツバスケットと、うん、僕の地球を守って、
うん、感じかな、
感じかな、もしも気になったらぜひ作品を見てね、見ていただきたいなと思います、
思いますね、でまあほら逆におすすめもね、
うんうん、あ聞きたい聞きたい、
聞きたいなと思いますし、
涙流したいよ、デトックスしたい、
ね、
類活、類活って言うんだっけ、そうそう、類活って言うんだよ ね、
うん
うん、
っていう感じかな、
はい、でそれでは、本日のモスキートークはこれで終了、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ナイトスピード、
ラジオテーマソングナイトモスキート、 iTunes、Amazon、レコチョクなどで発売中、
ナイトモスキート、
ナイトモスキート、
ナイトモスキート。
ラジオナイトモスキートはエンディングのお時間となってしまいました。
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
それではナイモスからのお願い。
ナイトモスキートではご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスはすべて小文字で night_mos@yahoo.co.jp night_mos、
そしてシャープナイモスでのハッシュタグツイートもぜひお願いします、
お願いします。
ということで今夜のモスキートは野田真代、
前田美玲でした。それでは来週の夜まで
撤収。